本日は牧師が声帯を痛めたため医師の指示により声の出せない状態です。そこで新約聖書の箇所と牧師が準備しました説教と祈りの原稿を役員長老が代読します。ルカによる福音書1章26節から38節、新共同訳聖書の各ページです。ルカによる福音書1章26節から。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデの家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたは親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。アドベント高大節の第2週の主の日の礼拝を迎えました。この日の説教題、お言葉通りには、ルカによる福音書1章38節から示されました。新共同訳新約聖書の100ページになります。38節でマリアは天使に言います。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。マリアのこの言葉が世界に救いをもたらしました。マリアが神様の御心を受け入れたことによって、救い主が世界にやってきてくださったからです。マリアが神様の御心に従わず、御言葉を受け入れることをしなかったならば、イエス様がこの世界にお生まれになることはありませんでした。マリアが自分の他には誰も聞いていなかったであろう天使の御言葉を受け入れず、自分を守ることだけを考えて行動したならば、この世界は救われませんでした。マリアが神様の御心を受け入れ、神様を信頼し、神様にすべてを委ねして生きたことで、この世界は救われたのです。人間の罪が生み出す死と滅びから、体のよみがえりと、永遠の命へと救われたのです。ルカによる福音書1章26節をご覧ください。6ヶ月目に 天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神様によって使わされました。6ヶ月目はエリザベトが洗礼者ヨハネを身ごもった時から6ヶ月目です。ガリラヤはガリラ湖の東岸の地域です。ナザレはガリラヤの南西部の高原地帯にある花という意味の小さな村で、旧約聖書には一度も出てきません。天使ガブリエルはあまり名も知られていなかったナザレという小さな村に住むダビデ王の子孫であるヨセフという人の婚約者であるマリアのところに使わされます。そしてマリアにこう告げたのです。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。ナザレにあるマリアが天使から告知を受けたとされる場所は、マリアが住んでいた家の地下にあった水汲み場であったと言われています。この頃ナザレは岩山の岩をくり抜いて作られた家の集まる小さな村であったようです。それぞれの家の地下には雨水をためて生活に用いる水汲み場がありました。マリアは手のひらに乗るほどの大きさのアラジンの魔法のランプのような形をした陶器のランプに火を灯してそこに入っていったのでしょう。するとおそらく一人で入っていった暗い水汲み場に突然天使が現れたのです。光にあふれた天使の姿にマリアは腰を抜かすほど驚いたのではないでしょうか。おめでとうと訳されている言葉は元の言葉では一般的な挨拶の言葉です。こんにちはと訳すこともありますが、喜びなさいと訳すのが良いかもしれません。それはイスラエルのために予言されてきた救い主メシアが来られる喜びにマリアが欠かすことのできない役割を果たすからです。神様はイスラエルの民への約束を実現するために数えきれないほどいたであろうマリアの中からダビデ王の子孫であるヨセフの婚約者マリアをお選びになりました。それは旧約聖書の預言者たちが救い主メシアはダビデの家系から誕生すると伝えていたからです。確かにマリアは神様に選ばれた特別に恵まれた方です。これから起こることのゆえに、世界で最も名の知られた女性となります。その名は世界の人に受け継がれ、日本にもマリアという名の人は多くおられます。マリアは旧約聖書に記されたモーセの姉ミリアムから来ています。タンバリンをたたいてイスラエルの民が紅の海紅海を渡るのを導いたと記されているミリアムです。このミリアムの名を受け継いだマリアがこの世界を救いへと導くのです。神様の御心を受け入れ御心を行うことでこの世界を救いへと導くのです。当然のことですが、マリアは天使の言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んでしまいます。この頃、男性は女性にこのような丁寧な挨拶をしなかったようです。挨拶をされただけでも驚きなのに、天使の言葉はマリアの理解をはるかに超えていました。30節から33節で、天使はマリアに言います。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に 父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。イエス様のお名前は旧約聖書に記されたモーセの後継者であるヨシアの名を受け継いでおり、その意味は主は救いです。イエス様は偉大な人、世界を救われるメシア、救い主であられ、意図高き方の子、主なる神様の一人子、子なる神様であられるのです。主なる神様はイエス様にダビデの王座をくださいます。しかしそれはヤコブの家、イスラエルの民のすべてをダビデ王の子孫が力によって支配される再建されたイスラエル王国の王座ではありません。イエス様を救い主キリスト、神様の一人子、子なる神様と信じる新しいイスラエルの民のすべてを、神様が愛によって永遠に支配される御国の王座です。神様の御国の愛によるご支配が、マリアがイエス様を身ごもった時から始まる、イエス様のご生涯、十字架と復活の出来事を通して実現するのです。34節でマリアは天使に言います。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。マリアの正直な思いが記されていると思います。マリアはこの問いに納得できる答えが示されなければ、神様の御心を受け入れることはできないと思っていたのかもしれません。天使は35節から37節でマリアに答えます。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。聖霊なる神様がマリアに臨んでくださり、主なる神様の全能の道からがマリアを包んでくださいます。ですから、生まれて来られるイエス様は、罪に満ちたこの世界とは分かたれた聖なる御方であられ、神様の独り子と呼ばれる御方であられるのです。そして、神様の全能の道からを表す出来事が知らされます。すでに老年となっていたエリザベトが男の子を身ごもっていることです。もう6ヶ月になっているというのです。最後に天使は全能の神様に、できないことは何一つないと言います。神様は全能の道からをこの世界を救うという御業のために注ぎ込んでくださいます。何でもおできになる御方が全能の道からを用いて、この世界を、そして私たち一人一人を死と滅びから救い出してくださるのです。38節で天使の言葉にマリアが答えます。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。天使の言葉はマリアがそれまで思い描いていたであろう、ヨセフとの幸せな生活を打ち壊してしまうものでした。人間的には決して幸せとは言えないものでした。しかしマリアは、天使の言葉を全能の神様の御心として受け入れ、御心に従って生きるという決断へと導かれます。婚約者を裏切り、律法を破った者とされ、人々の前に引き出され、漬物石のような大きな石を死ぬまでぶつけられるかもしれないという恐れの中で、神様に従うのです。周りから後ろ指を刺されながらであっても、イエス様を育てていく決断をするのです。 それは神様が共にいてくださるのでなければできることではありません。神様がマリアと共にいて力づけ導いてくださったので、マリアは神様の御心を受け入れ御心に従うという決断ができたのです。それはまたどんな困難や危機の中にあっても神様が必ず助けてくださるという全能の神様への信頼がなければとてもできることではありません。マリアの全能の神様への全幅の信頼こそがこの世界を救いへと導いたのです。マリアはこの時自分の思い描く幸せから御業に用いられる幸せへと歩み出します。人知れずになされた若い女性の決断によってこの世界とそこに生きる私たちに救いに至る道が開かれました。この世界を作られ愛によって支配される御方が本当に身を小さくしてくださり、私たちの心の扉を叩くようにしてご自分の救いの御業を進めるように招いてくださいます。マリアは人間として直面するであろう戸惑いや不安、さらには葛藤を乗り越えて神様の御業にその身を差し出しました。私たちもまたそれぞれの置かれた場所で神様の御心に生きるものへと招かれています。それぞれの置かれた場所で神様の御心に生きる誠の幸せへと招かれているのです。マリアは誠に幸せな生き方という花を意味するナザレで咲かせました。私たち一人一人がそれぞれの置かれた場所で誠に幸せな生き方という花を咲かせるとき、そこから救いに至る道は開かれるのです。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、私たちに皇太子の第二週の主の日の礼拝を守ることを許してくださり感謝いたします。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。マリアが神様の御心を受け入れたことでイエス様がこの世界に来てくださいました。マリアが神様を信頼し神様にすべてを委ねして生きたことで、私たちは自分の罪が生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救われました。この世界を作られ愛によって支配される全能の神様が本当に身を小さくしてくださり、私たちの心の扉を叩くようにしてご自分の救いの御業を進めるように招いてくださいます。それぞれの置かれた場所で神様の御心に生きる誠の幸せへと招いてくださいます。どうぞ私たち一人一人をそれぞれの置かれた場所で聖霊なる神様の御力によって神様の御心に従って生きる誠の幸せな生き方という花を咲かせるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。